こんばんは。2月8日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。大向井正史です。
みはるです。
はい、この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同時放送でお届けいたします。ということで、みはるさん、
はい、
なんかいいことが起こったみたいですね。
そうなんです。第2週の私たちにお便りが届きました。嬉しい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。
はい、
ラジオネームやっちゃえ高橋さん、20代男性の方ですね。
高橋さんですね。
はい、
はい、
大向井さんの転職の思考法の紹介、前回の読書日和でご紹介した、大向井さんがご紹介していただいた本ですね、の紹介が分かりやすかったです。
お、
いつでも転職できるカードを持つことができれば心にゆとりもでき、自分主導で生きていくことができますね、と共感のお便りをいただいております。
素晴らしい。
嬉しい、
ありがとうございます。
私、はい、私もあの読んだんですよ、大向井さんからお借りして。
先月貸しましたよね。
もう全く同じ高橋さんと同じあの感想を持ちました。やっぱりこうすぐ転職するとかじゃなくて、うんうん、カードを持っているだけで、うん、すごくなんか仕事の息抜きじゃないですけど、うんうん、ゆとりできたなっていうところで全く同じ感想を持ったので、皆さんぜひ読んでほしいなと思いましたね。
ちょっとみはるさんと1年半ぐらいの付き合いになりますけど、こんなにみはるさんが食いつくとは思いもしませんでしたが、
いや、だいぶ食いつきました。
よっしゃー、やったー。これからもこんな感じで、あの転職の、まあ、いろいろ本を紹介していきたいと思いますので、
うん、そうですね、
ぜひぜひ皆さんも読んでみてください。
はい、
りありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今週のスポットライトのコーナーでは、沖縄県祖国復帰50周年についてちょっとね、私も勉強したんで、はい、詳しくは後ほど話したいと思います。お願いします。
はい、それでは後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお送りいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー、オーサムヒルで輪っか。
見慣れた街から飛び立った飛行機雲が今は道しるべ、遠くまで行くならここおいで、一人じゃないなら何でもあげ、
つまり輪になれば広がり続けの地になる立ち合う、いくつもの物語駆け巡る宇宙に吐く言葉たち、もともと不揃いのリンゴ、時が経てばマックスお味噌も一緒、気持ちよく流れてるビートに思いの丈ぶつけてレッグ、思春期に燃える猿みたいに毎夜毎日仲間と集い、共に打ち明かした悩みや夢は今も変わらず胸の奥で上映、 No pain no gain 流す汗の理由、守るべきもののためだと知る、後ろ振り向いて止まる君は二流、誰にも流され俺たちは自流、
見慣れた街から飛び立った飛行機雲が今は道しるべ、遠くまで行くならここおいで、一人じゃないなら何でもあげ、
不意に起こる突然のハプニング、されないプライドそいつでバクチ、当然無駄なことはない一つも、幾度となく見てきた地獄も、 なんともないよ今なら笑える、感じたことない。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは沖縄県祖国復帰50周年について話していきたいと思います。
はい、
はい、すいませんね、いきなりこんな話で、
いや、あの何が始まるんだろうと、そうなんですよ、ね、思ってます。
実はですね、今年2022年はですね、沖縄が日本に戻ってきて50周年の節目の年なんですよ。はい、1972年5月15日、だから今から3ヶ月後ぐらいですかね、うんうんうん、に、まあ、日本に戻ってきて50年の年になるということなんで、ぜひちょっと今年はこの話をね。
特別な年なんですね。
その通りでございます、うんうん。話していきたいと思います。私もちょっと勉強してきましたので、皆さんにもちょっと共有していきたいなと思います。
はい。
はい。で、復帰50周年ってことは、三原さん、50年前は沖縄って日本じゃなかったんですよ。
うんうんうん、おー。確かに。
知ってます？そこからなんですけど。
でも沖縄返還は日本史でなんか 習ったなっていう記憶があります、
ね。そう、そこをね、深掘りしたいんです、今日。そうなんです。沖縄、要は、第二次世界大戦、まあ、沖縄で戦いがありました、沖縄戦。
うんうんうん、
で、そのままアメリカに領土を奪われたまま、まあ、27年間過ぎてしまってたっていうのが、当時の状況。はい、そうなんですよ。だから、あの時に、今から50年前の時に、もし沖縄がね、アメリカのままだったとしたら、どうだったでしょうと。
うん、
沖縄好きですか？
沖縄大好きです。
大好きですよね。行けてましたかねっていう。
なるほど。
そう。
なんかでも、沖縄旅行行った時とかに、うん、結構こう、アメリカの基地みたいなのがこう、横にいっぱい見るので、あ、なんかそういう、なんだろうな、歴史みたいなのを感じながら、こう、旅行した記憶は若干ありますね。
なんとなくその時の名残って残ってるんですけども、うんうんうん、まだ、今それぐらいだったらいいんですが、まあ、アメリカのままだったら、その、ね、安室奈美恵さんとかもしかしたらアメリカ人だったかもしれないですよ。
ああ。
ひょっとしたら。
なるほどね。
食べ物もなんかアメリカンの食べ物だったかもしれない。
うんうん、なるほど、なるほど。
みたいな感じだったので。
そう、極端ですけどね。
そうなんだ、うん。で、まあ、沖縄行くにもパスポートが必要だったかもしれないですよ。
ああ、なんかそう思うと面白い
ですね。面白いです。そうなんですよ。で、50年前に沖縄、ちょっとね、これからいろいろ話していきたいと思うんですけども、沖縄をね、日本に戻さないといけない理由というのがあったんです、50年前。
うん、
あったんです。はい。はい、なぜかというと、はい、当時、50年前ですね、東京の状況っていうのが、いわゆる高度経済成長期。
あ、その時期か。
その時期なんですよ。まあ、いわゆる東京オリンピックが、前のね、はいはいはいはい、あったりとか、東京タワーが、立ってたりとか、戦後焼け野原だったのに、20年ぐらいで東京タワー立ったり、新幹線開通したり、
はいはいはい。
はい。なんかみんな、ちょっと裕福になってきたというか、
なるほど。
焼け野原からね、回復してきた部分があったので、
うんうんうん、
当時の東京とか本州のとこで流行った言葉っていうのが、もはや戦後ではない。
おー、強気ですね。
強気。まあ、いや、頑張ってね、高度経済成長してきたわけです。三丁目の夕日みたいな。
あー、なるほど。
感じになってきたんですよ。
はいはいはい。
そういうことで。古き
良き日本みたいなイメージですね。
でも戦後は終わりや、やったーみたいな感じになってたんだけど、うんうん、沖縄がね、ちょっと忘れ去られようとしていた。
あー。
沖縄はね。
盛り上がってるから。
そうそうそう。
戦争の名残を残しているところ。
そう。沖縄はまだアメリカの占領下だったんで、全然発展しなかったんですよ。
あー、
それなのに、東京の方だけ、やったー、うん、終わりだー、みたいな。いやいや、ちょっと待って、沖縄忘れてませんかみたいな。
はいはい。あ、そうだったんだ。
そんな状況です。
全体じゃなかったんですね。日本全体がこう、復興してったっていう感じではなかったんですね。
その通りでございます。そうなんですよ。で、とあるアンケート、中学生にした、当時の中学生にしたアンケートがあって、
うんうん、
沖縄はどこの国の領土かっていうアンケートしたらしいんですね。
はい。え、日本でしょ？
でしょ？
うん。
結果はね、半数がアメリカって答えたらしいです。
へぇ、
だから、やっぱ、占領されてから20年ぐらい経つと、やっぱ中学生とかそういう認識になっちゃうんだろうな。
へぇ、たったでも50年前って感じがしますね。
そうなんですよ。50年前にかからずそんなことがあったわけなんです。これはやばくないですかと。
うんうんうん、
そうなんですよ。これをね、なんとか取り戻さないといけない。沖縄県民の生活も、
うん、
あ、ちょっとあんまりよろしくなかったりとか、
。
でも東京の人たちは、やったー、もはや戦後ではない。
なるほど。
なってるし。
なんか差が、ギャップがありますね。
そうなんですよ。うん、で、沖縄、東京の人たちは沖縄のことをもう忘れちゃってるみたいな。
うんうんうん、
そんな感じだったので、じゃあそのままずっと何もせずにいたら、今頃沖縄は
パスポートが必要？
パスポート必要、
なるほど。
ね、三浦大地さん、うちの友人が 大ファンですけど、
うんうん、
三浦ジョンソンさんだったかもしれない。沖縄出身のアーティストね、三浦大地さんね。
なるほど。
そういうこともあったわけなので、
ね、
まあ、一刻も早く、沖縄っていうのを日本にこう、復帰させないといけないんじゃないかと、いう理由はあったんですが、誰もちょっとそういうふ
う
には動かなかった状況もありましたと。
それもまあ不思議ですね。まあいろいろあるのかな。
いろいろあったんです。そう。まあ戦後を復興するのに自分たちの生活でいっぱいいっぱいだったりとかね。
はあはあ、
そういうのもあるのでね。
な
かなか沖縄のところまで、意識が向かなかった部分もあるはあるんですけども、まあ沖縄の人たちのために、沖縄の人たちはもうね、日本に一刻も早く復帰したいって思ってたわけなんで。
うんうんうん、
そうなんですよ。ただ、相手はアメリカだったんで、やっぱそう簡単にね、うん、返してくれなかったわけなんです。
うん。
うん。
まあ、一回自分のね、領土になって、
その通り。
手放すってなかなかこう。
そうなんです。
一筋縄ではいかないイメージがありますけどね。
おっしゃる通りです。はい。じゃあそんな状況の中でどうやって取り戻しかということなんですけども、うん、まあ、いろいろ要因はあります。いろんな複雑な状況があるんですけども、ちょっと一人の人物に絞って話そうと思うんですが、
はい。
その人っていうのは佐藤栄作さん。
なるほど。
聞いたことある。
平和ノーベル賞。
そうです。ノーベル平和賞。元内閣総理大臣、うんうんうん。安倍晋三さんのちょっと親戚かなっていう感じの方がいるんで、その方をちょっと紹介していきたいと思うんですけども、それの話は後半にしていきたいと思います。はい。じゃあ、ここで一曲お聴きください。2021年8月8日リリース、神楽フューチャリング秀春で、沖縄日本。お聴きいただきましたのは、神楽フューチャリング秀春、沖縄日本。でした。さあ、第2週担当パーソナリティ大向井正史と三春さんでお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは沖縄県祖国復帰50周年ということで、まあ、前半はですね、アメリカに奪われた沖縄を取り戻す必要があったんですよっていうところと、うんうんうん、あとそれをやった人物一人に絞ると佐藤栄作さんという方がいたんですと、いう紹介を知ってますか？う
ん、あ、はい、存じ上げてます。
はい、イメージどんな方ですか？
あ、でも先ほど、ノーベル平和賞を受賞した方で、はいはいは
い、そうですね。
政治家でノーベル平和賞って結構賛否両論ある方のイメージがすごい私はあります
ね。確かに。確かに。で、なぜ賛否両論あるかも含めてちょっと佐藤栄作さんの紹介をしていきたいと思います。
ぜひお願いします。
はい。佐藤首相がなんでこう沖縄の復帰に、きっかけ、ですかね。その、やるようになったきっかけっていうのが、まあ、沖縄戦だったんですね、そもそもが。
うんうんうん、
はい。沖縄戦でですね、当時海軍の司令官として戦ってた大田実中将という方が、電報を打ったんです。沖縄県民各戦えりっていう、結構有名な電報を東京に打ったんですね。
うんうん
うん、沖縄戦で沖縄県民とか日本国民みんなこんな感じで戦ってくれたんですよ。っていう、
うんうんうん
うん、結構感動的なね、電報があるんですけども、
うん、
それを戦後何年か経って、山中さんっていう国会議員と、それを聞いた佐藤栄作が、うんうん、感銘を受けて、いやー、沖縄ってすごいよなっていう。未だ沖縄の復帰ができてない、誰もね、復帰させようとしない状況をなんとかしなければ。
うーん、
っていうふうに思ったんです、はいはいはい。はい。で、戦後、実は誰も沖縄に行った首相っていうのはいなかったので、
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。やっぱアメリカの占領下だったんで。
行けなかったってことですか？
行けなかったし、行こうともしなかった。っていうのがあったので、まあ、まずは行きましょうと。いうことで佐藤首相が行ったわけです。
はい、なるほど。
初の、戦後初。
なるほど、なるほど。
そうです。で、那覇空港でね、こういうふうに佐藤栄作スピーチしたんですね。私は、沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国にとって戦後が終わっていないことをよく承知しております。って言ってたんですよ。これね、
うん、はい。
面白い深いメッセージがあってですね、うん、例えばアメリカに対してのメッセージとしては、やっぱり沖縄返してくださいみたいな。
そうですね、そう捉えます、
ね。捉えますよね、うん。はい。で、沖縄県民、その那覇空港とかにもいたんですけど、その沖縄県民に対してのメッセージでもあった。お待たせしましたと。
すごい沖縄のなんか内部がすごい割れそうななんかこう、うん、気がしますね。
割れそう。
なんていうんですかね、その、帰りたいっていう沖縄県民の気持ちと、うんうんまあ、返したくないっていう、
うんうん、
その当時そこを占領しているアメリカの。
そうですよね。
はい。
確かにそういう意味では割れたかもしれない。
うんうんうん、
はい。そしてさらに、三つ目。日本国民全体に対するメッセージもあったわけなんですね、あのスピーチっていうのは。つまり、
なるほど。
前半で流行語、もはや戦後ではないって流行ってました。
はいはい
はい。はい。それに対し、戦後が終わっていないことをよく承知しておりますと。いやいや、待ってくださいよ、日本国民の方々と。まだ沖縄が残ってるじゃないですかと。
なるほど。
戦後終わってませんよっていうメッセージ、三方向に対するメッセージだったわけなんです。
ああ、なるほど。そこの対比強いですね。
これすごいですよね。アメリカ、沖縄、日本国民全体に対するメッセージをしたのが、那覇空港でのスピーチだったんです。はい。で、それをきっかけに、どんどんどんどんこう、アメリカとの本格的なね、返還の交渉っていうのは始まったわけなんです。
うんうん。
うん。で、アメリカとしてもね、やっぱ沖縄を手放したくないんで、うん、いろんな条件をね、出してきたんですよ。
なるほど。
うん。例えばその一つが、米軍基地を沖縄に置いたままにしろ。
あー、まあそうです。そのイメージすごいありますね。
まあ今に至ってる問題はここにあるんですけども。
なるほど。
はい。で、さらにもう一個はですね、これすごいですよ。核兵器を日本に置け。じゃないと沖縄返さないよって言われたんです。 これ佐藤さん、佐藤さん飲んだんです、これ。
え、飲んだんですか？
飲んだんです。
あ、なんかそのイメージなかったですね。
ないんですよ。ここがね、一番の批判のポイントなんですけど、
うんうん、
あの、いわゆる、比較三原則って知ってます、
はいはい、存じ上げてます。
はい、言ってみて。核兵器を
持たず作らず持ち込ませず。
あ、大正解。
はい。
すごい勉強してますね。
もちろん。
すごいですね。これ佐藤栄作言い出したんですよ。
はぁはぁ
言い出した本人が、核兵器持ち込んでいいよ。みたいな、密約というね、こっそりそういうのをね、アメリカと交わしたっていう。
なるほど。
この辺がね、佐藤栄作悪いイメージの、ね、理由ではあるんですけど。
はぁはぁはぁはぁ。
ただ大事なのは、そこまでしても、やっぱり今沖縄を返還、沖縄を取り戻さなければっていうふうに思って、不利な条件をどんどん飲んでいって、沖縄の祖国復帰を実現していったのが当時の佐藤栄作だったんです。
なんと。
なんと、これはまあ賛否両論あるんですけども、でもそうじゃないと沖縄って戻ってこなかったわけなんで、いろいろ、まあ当時の決断っていうのはすごいものがあったのかなと、いうふうな非常に私も勉強になりました。
いやー、深いですね。なんかこう、いい悪いって単純にこう一言で片付けられないというか。
そう、人の評価に0点も100点もないんです。その通りです。はい。でまあ他にもいろんな人たちの働きがね、あの中村敏子さんっていう沖縄の教師の一般の方の働きとかいろんなことがあって、うんうんうん、まあその結果1972年5月15日に沖縄日本に戻ってきたというわけなんですよ。
うんうん
うん、はい。この時沖縄が戻ってこなかったら繰り返しになりますけど、まあ旅行もなかなか行けないし、
うん、
沖縄出身の芸能人もなかなか日本でね、ブレイクしなかったし、食べ物も美味しいの食べれなかった。沖縄料理屋なんてなかったかもしれない。
ああ、当たり前じゃないんですね、今の、この状況が。
その通りなんです。そう、それをね、知ってほしかったんです。ありがとうございます。
すごい感じました。
ありがとうございます。今年の5月15日が、まあ50周年なんで、その時期にですね、皆さんぜひちょっと、あ、そういうのあったなって、日本人全員でね、50周年おめでとうってお祝いできたらいいなと私は思ってますので、ぜひちょっとこの辺を頭に入れといてもらえればと思います。以上、今週のスポットライトは、沖縄県祖国復帰50周年でした。
レディオレディオスター
読書日和、
週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜は読書日和をお届けいたします。
はい。
ご紹介する本はキナチレンさんでみんなホタルを殺したかった。
ほう、電子書籍ですね。
そうです、電子書籍で読んだんですけれども。
なるほど。
これ結構ですね、何がすごいかってところをまず先に言いたいんですけど、
はい、
伏線回収と比喩表現がめちゃくちゃ綺麗な小説に久しぶりに出会ったなっていうところで、これもう推したい。
めちゃめちゃ感情こもってますね。すごいですね。
本当に久しぶりに出会ったいい作品だったんですよね。でこれ、女による女のための R18 文学賞を受賞している作品でもありまして、で、あらすじをお話しさせていただくと、まあ、突如転校してきたホタルっていう美少女の、う
ん、あ、人の名前なんですね、主人公。
そうです、主人公の女の子の名前がホタルって言うんですけれども、うん、まあ、そのホタルがですね、3人のオタク女子と仲良くし始めるんですね、
うんうん、
で、小説の途中でこのホタルって子が電車に飛び降りて自ら死んでしまうんです。
は、自殺ですか。
自殺です。で、まああの三人のオタクがなんかしたんじゃないかっていうのが、まあ、
結構。いじめ的なみたいな。
そうですね。広がるわけですね。その学校の中では。
うんうんうん、
でも実はそうじゃなくて、これはホタルの怨念とも取れる結構執着した事情が裏側にはあったっていう結構ミステリー小説なんですね。
ホタルさん何者なんでしょう？
で、気になりますよね。
はい、
まあ、でもこれ言っちゃうと、内容が面白くなくなっちゃうので、ぜひ読んでほしいなっていうところではあるんですけれども、はい、例えば、オタクと美少女っていう対比が結構ストレートな表現で書かれていて、
ほう、
これがですね、私も結構ずっとオタクやってきたんで、
ぐさぐさ刺さる、
ぐさぐさ刺さる表現も結構あるんですけども、それがまた、ちょっとリアルというか、はい、面白さをより増している要素になっていたりもするので、
うんうん、はい。それも言えない。その紹介も。
それも、ぜひ。
お楽しみに。
読んでください。
マジか。
どうですか、読みたくなりましたか、
ね、え、読んだ後どうなりました、
読んだ後は、これ伏線回収が最初言ったんですけど、すごい綺麗なので、
うんうんうん、
多分衝撃的な終わり方になると思います。え、そうだったんだってみんな思うと思います。
そうだったんだ。
そうだったんだ。
蛍さんみたいな。
蛍さんみたいな感想になるかなと思うので。
うわ、全然、なんか興味惹かれるけど、わかんなすぎて興味惹かれる。
ぜひ読んでみて。
どういうこと？
ぜひ読んでみてください。
はい。
それではここで曲を紹介いたします。サザンオールスターズで蛍。うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。沖縄返還こういう理由があったんだなとか、ホタルを殺したかった、見たかったなっていう方もぜひぜひ、あの感想とかお待ちしております。
お願いします。紹介させていただくかもしれませんので、
はい、
はい、
リスナーの皆様からのお便りぜひぜひ
お待ちしております。さあ、お知らせはありますか？
お知らせは
ないですか？
はい、特にないですね。
じゃあ皆さん、2022年5月15日沖縄県即興機50周年、うんうん、みんな覚えといてねっていうお知らせぐらいですかね。
あとそうですね。
はい。すいません、今日なんか一方的に喋ってしまったマニアックな感じなんですけど、いかがでしたか、三原さん。
もう毎回大向井さんのお話には勉強させていただいております。
これリスナーさんついてこれたかな、大丈夫かな。
あ、でもすごいなんか発見があったので面白かったです。
はい、ありがとうございます。うん、もうたまにはね、こういうたまにといつ毎回のようにするけど、これマニアックというかね、
うんうん、
あの私自身はやっぱ。ね、そういういろいろ歴史とか結構好きなので、
お詳しいですよね。
いろいろ学んでいく中で、うん、やっぱりその第二次世界大戦ね、うんうん、あの沖縄戦とかもあって、それで戦ってくれた人たちがいて、
うんうん、
それだけじゃなく、その後、戦後もやっぱ頑張ってくれた人、
うん、
今日紹介した佐藤栄作さんとか、
うんうんう
ん、そんな方々がいて、まあ、今の私たちの生活っていうのは、そういう人たちのその公のための努力とか行動の上に、
うん、
まあ成り立ってんじゃないかなと。いうふうに私自身はそう思っているんですが、皆さんはいかが感じましたでしょうかと。
そうですね、やっぱ記憶薄れていっちゃうので、歴史になっちゃうとやっぱ良くないなっていうところはありますよね。
そうですね、うん、そうなんですよ。やっぱその戦争とか戦後っていうのは、私で言うとおじいちゃんおばあちゃん世代だし、三春、うん、さんで言うと多分ひいおじいちゃん、ね、ひいおばあちゃん世代、
そこまでも遡っていっちゃいますね、
なっちゃうんで。でも、うん、とはいえ、まあ、3世代上とか、
うんうん、
まだまだご先祖様っていうのはちょっとまだ遠い、
うん、
言うにはまだ早いかなっていうぐらいの形なので、ちょっと知れたら知りたいな、知ってほしいなと思って、ちょっと今日はこんな感じの、テーマでやらさせていただきました。
はい、
はい、で一点変わって本ね、
はい、
ホタルなんだっけ、
帰
ってきたホタル、
あ、違う、なんだっけ、みんなホタルを殺したかった
です
。あ、帰ってきたホタル
違う間違えました。ホタルを殺したかったの、何も伝わらなかったの、内容が全く分かんなかったけど興味が惹かれました。
そうなんです、やっぱホタルがどうなったのか、どういう思惑があって、うん、そのオタクの子たちと絡み出したのかっていうところも結構見どころなので、
なんかやっぱそういう系の本好きですね、三春さんね。
ミステリー小説やっぱりこう、うん、読み続けるとストーリーの最後ってオチが分かってくるんですけど、
うんうん、
今回オチ裏切られたので、
あ、
また新しいミステリー小説の部類に入るんじゃないかなって思うので、ぜひ楽しめます皆さん。
あのミステリー小説大好きで、うん、もう伏線分かるような本ばっかりつまんないよって思ってる人は見てほしいみたいな。
あ、そうですね、そういう方もぜひぜひ楽しめる本かなと思います、はい、
なるほど、ぜひあの読んだらお便りください、お願いします。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。 来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。ということで今夜のお相手は大向井雅史と
三春でお送りしました。
それではまたお耳にかかりましょう。
さようなら。